にちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はセルフコーチングの回になります。いよいよ今年最後の12月に入りました。今月のテーマは今年1年を振り返ろうというところで、第1週目のセルフコーチングは今年1年自分に合った変化はというところで考えていきたいと思います。
はい、じゃあ珍しくあきちゃんいかがですか？
そうですね、これテーマ出してちょっとまだ私熟考できてなかったんですけれどもそうだな、変化ね。
あきちゃん目標が今年結構いっぱい叶ったんだよね。達成できたなったというよりは、
うん、なんかさ、あの夢は叶いますとか、
うん、
あのうさんくさいなって思ってたんだけれども、
うん、
うさんくさいって言ったら失礼ですね。あのその原理はなんとなく私の中でも分かっていたけれども、やっぱりなんだろう、ちゃんと意識することでそれをこう日常に行動することで、やりたかったこととか、
うん、
まあなんだろう、後回しにしていたんだなって気づけたりとか、
うんうんうん、
まあ、そういうことで目標って一個一個ちゃんとこうなんだろう、達成できるというか、うん、そんななんか大それたことでもなく、やればいいだけなんだなみたいなのがすごくこう、うんうん、感覚として今年は思ったんだよね。
うん、なるほどね。
だから来年に向けても、うん、やっぱりこう目標を立てることで自分のこう思考を、可視化できるじゃない、
うんうん、
だからそれ以降のなんか選択とか行動がやっぱそっちに寄っていくから、
うん、
そっちに向かっていくなっていうのをすごく体感として今年は感じれたので、
うん、
目標設定からしっかりやっていきたいなって今思っているんですけれども、
はい、
変化としてはでもその感覚がインストールできたっていうところかな。
うん、それは大きいよね。この慣れがいいっていうさ、ちょうどこの間隣の雑談でもちょうど同じ話してて、やればいいんだよねって言ってたよ
そうなんだよね。だから結構さ、ウィッシュリストとかもそうだと思うんだけど、うんうん、書いたことに満足をしてしまいがちじゃない？
わかるわかる。
ね、あのそのリストをあのちょっと埋めれた自分に満足してしまいがちなんだけれども、うん、やっぱその後の自分がそれを実行していくわけで、
うんうん、
って思うと、なんだろう、ね、このあ、やればいいんだなって、あとはまあ自分のタイミングとかもあるとは思うけれども、タイミングもやっぱね、私この間あのデッドラインの話させてもらったんだけど、本当自分で決めないと一生やらないじゃん、やらないことって。
本当にそう本当にそう。
そうだからピラティスとかもそうだったけど、いつでも行けたんだけれども、
うん、
もう自分でも絶対今年中にやるって決めれたから本当に行けたなって思うし、
うん、
でその後はね、それを続けるのかあのどうするのかっていう次のなんかフェーズにね、選択肢があるだけで、なんかそういうのがあの忘れずにいきたいなって思ってます今ね。
目標立ててやるのが好きな人は目標を、なんだろう、目標が立ってる方がやることがすぐ見えるみたいな、なんだろうな、うん、その最短距離をいけるみたいなのがあったりして、逆に楽だっていう人もいるもんね。
あ、わかるわかる、うん、なんか今私が欲してるのはこれだから、これに向けて選択行動していけばいいんだなって、なんか単純になれるんだろうね。
うん、そうだと思う。なんかこの本当にちょうど隣の雑談で大谷選手があのマンダラチャートとか作ってたけど、
あ
で性格がいいとか、なんか物を大切に使うとか、人間関係もちゃんとしてるみたいなのって、多分その目標、大目標の前の手前のこととしてやることにも入ってるから、それをやってるんだろうねって。それをやっていけばいいだけなんだからみたいな、やればいいだけって本当に今あきちゃんが言ってたことを話してる。
あー、そうなんだね、うん、本当にそう思う。で、その、やるかやらないかもさ、全部自分が決めれてるわけだからさ、
うん、
だからまた戻っちゃうけど、目標に入れておくとはやればいいんだなっていう、こう選択肢を取れるから、
うん、
いいんだろうね、きっとね。
そうだね。まあ、あとその人のスタイルにもよるだろうしね、目標がなくて、結構、なんだろうな、あの、曖昧さを抱えておいて、たまたまでいける人いるじゃん。
すごいね。
それ、多分スーさんはそういうタイプなんだけど、私は目標決めたことないって言ってるんだけど、
うん、
まあ言うたって、あれだけね、いろんなものやってるから、
うん、
けど戦略的にもちろんされてるとは思うんだけど、あ、そうだ、意思とたまたまっていう回かな、97回の。意思を持って進めていかなきゃいけない部分と、意思を持ってけばさ、実績としてちゃんと溜まっていくけど、でもそうなってくるとたまたまのセレンディピティがないよねっていう。だからそれをちょうどうまいこと、なんだろう、バランスを、その自分の好きなバランスだったり、自分がうまくいきそうだなとか、あ、最近たまたまが足りてないな、最近意思を持ってのこの実績の積み重ねが足りてないな、みたいな感じで調整していけるといいよねっていう話をしてて。
おー、なんか私が聞いた回で、
うんうん、
ちょっと話しとれちゃうんだけど、なんかすごくずるいっていう表現だったか忘れちゃったけれども、まあ、なんだろう、こう、まあ、そうやってこう妬まれてしまう時があるみたいな話をされていて、それってスーさんの中でもしかしたらこのたまたまっていう感覚があったから、
うんうん、
そこに対してそう思われてしまうのかなって、今ちょっと武藤の話を聞いて思ったんだよね。
あー、なるほどね。たまたま、あ、ご自身のいる環境とか、わざわざ目標に掲げてるわけじゃないんだけど、うんうん、スーさんの、なんだろう、お仕事の、これまでの成功してきたのが、この、自分のことを信頼してくれてる方のお仕事を受けてきた。だから今、たまたまここにいるっていうお話をされてたりするからかな。
そうそう、きっとさ、うん、私はもう多分すごい努力をされてるし、うん、もう言ってたように戦略な部分もあると思っているけれども、うん、なんかそういう発言でさ、たまたまとか、うん、なんか目標立てずにここ行っちゃったんだよねみたいなこと言う発言を聞いて、あなたは恵まれてますねって思う人がいるのかなって、これ全然違う枠の話だけどね、
うんうんうん、
でね、今なんとなく思ったんだけど、でもね、私それこそたまたまこの間取った本でスーさんとなんかもう一人の方の、対談だったのよ。私知らないで取ったんだけど、
うん、
でそれが5年前くらいの本だったんだけど、スーさんの言葉のチョイスが今と本当に変わってなくて、
うん、
なんか物差しとか、
うん、
あ、なんだっけ、忘れちゃったな、
なんだろう、
武藤もね、たまに使う言葉なんだけど、こう搾取されてしまうみたいな表現の言葉で、あ、ごめんなさい、ここ大事なのに忘れちゃったんだけど、うんうん、だから本当にスーさんの中ではもうすごく軸であるんだなって改めて感じたんだよね。
うん、ねえ、まあ、あのぐらいの、まあ、年齢、あの年齢だからみんな持ってなきゃいけないとも思わないし、あのお仕事をされてるから絶対持ってるべきだよねとも思わないけど、それなりの哲学がご自身の中にも、私たちも40だから、あってきていい頃だもんね。
あ、それ言われちゃうとあれなんだけどね。でも本当スーさんはやっぱりそう、まさに自分の哲学を持って、
うん、
歩んで来られた方なんだなって、5年前6年前と同じ言葉使ってるってやっぱすごいなって思うよね。
ああ、そうだね。私たち5年後に聞き返したら、私たちどういう、5年前と同じ話してるわっていうさ、同じ話してるの内容も、なんだろうな、スーさんはなんだろう、同じ言葉使ってる、さすがだな、私のは、あ、同じ話してますね。
そうそうそう。
そういうのもあるじゃないですか。
ちょっと意味合い変わるよね。
そう。私今ちょうどね、嫉妬論っていうね、新書を読んでるんだよね。
スーさんの？
あ、うん。これはね、全く別の新書なんですけど、ちょっとそれでね、今、ちょうど今、あきちゃんから、ずるいっていう言葉が出たから、
うん、
お話ししようと思ったんですけど、またちょっと別の機会にもうちょっとまとめて話すね。
あー、ちょっといいですね。
そう。
いや、ごめんなさい、私ベラベラ喋っちゃったけど、武藤さんどうですか？
私の変化は、今年はね、映画を全然見てないんですよ、トーン数的にね。
今までのと比べてってことだよね。
そうそう。で、まあ、代わりに何してたかっていうと、多分まあ本読んでるんですよね。だから本読むっていう変化になってきたのかなと思っているのと、
うん、
何よりも昼間にジムに行けるようになった。
それすごいよね。
一番大きい変化、私今日山登ってきたんだけど
お疲れ様です。すいません、そんな日に。
いいんです、いいんです。別に行って帰って2時間ぐらいなんですよ、高尾山って。
え、行って帰って2時間で行ける？
行ける行ける。朝6、7時前ぐらいに着いて、2時間じゃないか、降りてき人が多いと2時間20分とかちょいかかるかな、ぐらいなんだけど。そうそう、朝行って帰ってを、まあ去年と同じルートで行ったんだけど、今年の方が全然行けましたね。体力ついたかなと思って。
すごい、それは。
そうそう。それかな、変化は。
そうだよね。それでもちゃんと工夫したもんね。うん、自分の生活にさ、こう組み込めるように。
ね、なんか、行き当たりばったりをいろいろ試して、今までも工夫してたんだよ一応でも、うんうん、工夫がやっぱね、武藤さんはちょっとねダメだったみたいで、
まあ、その今回すごいフィットしたのはさ、何だったのかな。一番の要因はさ、武藤の中で何って分かってる部分はあるの？
なんだろうね、一番の要因、仕事、あれだと思う。このプライベートの時間を犠牲にしないこと。
なるほどね。
会社の休憩時間はプライベートの時間のようで、プライベートじゃないじゃないですか。拘束時間じゃないですか。
うんうん。
だから、会社の昼休み中に行くと、プライベートはセーフってこと。守られたまま。
そっか、じゃあプライベートは変わらずで、でも映画じゃなくて本に行ったっていう部分の変化は何だったんだろうね。
それはね、そう。なんだよね。それはね、今度別のコーチングの回でお話ししようと思ってるんですけど、
うん、
こっちをこうしたからこうなったみたいな、一応明確な、なんだろうな、この自分の中で意識して抑えたみたいなところがあったりします。
じゃあそこもちゃんと考えた結果で、その変化があったんだ。
そうだね。でもそれがね、別にいい変化だとは思ってない。変化があったな、みたいなところかな。
なんかそのエンタメからさ得られる、まあ、映画から得られるものと多分本から得られるものって違うと思うんだけれどもさ、うん、そこの違いのニーズが今の武藤に合ってたっていう感じなのかね。
ね、全然この自分の思考っていうよりも仕方なしにみたいなところだよ。ちなみに
流れで、ね、
今日読んでた本の中で、なんだっけ、アインシュタインのね、言葉があったんですけど、今ちょうどエンタメの話出てきたから、はい、子供を天才にするにはどうしたらいいですかって、アインシュタインに聞いたら、おっき話を聞かせてくださいって。うん、で、もしできるんだったら、もっとおとぎ話を聞かせてくださいって言ってたよ。エンタメとか、そういうおとぎ話を聞かせるとか、そういう今までの、まあ、あと、その本の中で別の話もしてて、まあ、本当にね、10歳までに読んでる読書量で、下地が作られちゃうから、この、やっぱり下地が、なんだろうな、ふかふかな土壌の方が何でも吸収しやすいみたいな、カチカチの土壌よりもいいみたいなのってあるじゃないですか、何でも。
うんうん、
まあ、その話は、まあ、よく出てくる話だけど、やっぱり読書してくださいみたいな、2024年もやっぱ読書なんだって思いました。これいつまで言うのって。でもやっぱ読書大事なんだねって。
でもさ、それこそやっぱ時代が変わってさ、子供たちが得られる遊びというか、まあなんだろう、そういうエンタメ的な部分が幅広くなってきてるじゃない？
うん。そう、そのね、まあ、読書、音声、映画ってやって、行くとやっぱり読書の方が子どもたちの想像力のために良くて、最初から映像で入ってきちゃうともう想像の余地がないよねみたいな、まあ別に私はそうは思わないんですけどっていうのを、なんだっけ、大学の先生が言ってました。あと何ですかね、多分その情動的な認知力みたいなものを鍛えることによって他の学習もスムーズに行きやすいのは、まあ強いて言えばこれだみたいなことなんだと思う。
EQ と言われる部分ですよね。
そうでしょうね。そうそう。
まあね、やっぱコミュニケーション能力ある人ってさ、なんかこう受け取れるものが増えるから、
うん、
その分なんだろう、情報も入ってくるだろうし、
ね、
こう発展させていけるものは大いにあるよね。
ね。
そうですか。ちょっともう息子手遅れな気がしちゃって何とも言えないですね。
まあでも、大丈夫ですよ。なんか、なんて言うんですか、うん、私たちの子供も本読めって言われてましたよね。
うん、言われてたしさ。
私そんなに、
まあ、武藤は読んでた派だろうけど、
うん、
私そんなに読んでなかった気がするな。
うん、でも、大丈夫だと思う。
そうね、とりあえず生きれてるから。
そうそうそう、そうだと思う。なんかいつまで経っても読書は大事なんだっていうだけで、
うんうん、
だからそれが向いてるか向いてないかは人によるし、しょうがないんだ。
そうね、
もう、
はい、
そんなところですかね。私たちの
そんなところで、
はい、
はい、じゃあ、このコーチングのメッセージは私の公式 LINE にて、毎週月曜日に配信をしております。自分と向き合う習慣を取り入れるきっかけとしてご活用いただけると嬉しいです。
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組ではご質問やご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしています。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信をしておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんからのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。